やりますか。
お願いします。
はい、
ムーコポッドキャストです。
ポッドキャストです。よろしくお願いします。
撮った
方がいいかな。いや久しぶり。
そうですね、今日はちょっとまた産地の話が聞きたいなと思って。
ああ、なんかいろいろとい ろいろと言ってきたので。
そうですよね。
パパはニューギニアに、
はい、
行ってきて、
うん、先月3月やった
あ、そうか、もう4月入ってるから、そうやね、1ヶ月前にはパパはニューギニアにいた感じだね。なかなか楽しかったよ。
ね、なんかもう行く前からちょっとめちゃめちゃ危ないかもみたいな話を。
ああ、そうだね、聞いてたんで。そう、人さらいがおり、暴動は起き、夜間は出ないでくださいみたいなのがお達しが流れ、で、そう、多分外務省的にもなんかあんまり行かん方がええんちゃうとか、そういう風になって
た。ありますよね、なんか計画レベルみたいなやつ。
で、なんかビザ取りに行ってたんやけど、ビザもタイミングで行ってたよね。なんかそのネパールから帰ってきてすぐにこう出して帰国と同時にパスポートを提出しみたいなっていうのをやってたんやけど、でその時もなんかあのここはあんまり、大使館だよね、大使館で行かない方がいいと思いますよ、言われたりとか、
うん、
危ないですよっていう。いや、分かってます。
分かってます。
そう、だから今回行った理由が、まあ、なんか2つ目的があって、1つが、経産省さんがこの太平洋諸島に関して、なんかこう貿易を促進していきましょうっていうような、そういうふうな、なんかフォーラムというかプロジェクトというかが今進んでいて、それで日本の企業何社かをパプアニューギニアに呼んで、でパプアニューギニアの、まあ、企業さんとこう連携させて、こういい経済的 なんかこう親和性とかを見ながら発展させていければたらいいなっていう、まあ、そういった集まりが一つで、もう一つが、まあ、せっかくパプアニューギニア行くんだから、じゃあちゃんとコーヒーの産地を見てこようというふうなので行ったっていう、なんかその2つが結構主な目的で今回行きましたね。
あ、じゃあ経産省の目的の方はもうコーヒーに限らず、こういろんな人たちが集まってた
よね。なんかね、結構いろんな方来てて、それこそあの、まあ、大手の商社さんみたいな方とかもいて、で、ガス、天然ガスとか、
あー、なるほど、
あとはあの 鉱山開発とか、
はいはいはい、
で、あとはエコ、ツーリズムか、普通の観光業とかっていう風な、本当に多種多様な業態の会社さんがいらっしゃって、で到着して、で大使館に行って、なんかそれぞれみんな喋って、でちょっと名刺交換もしつつ、で次の日からもう一日中ずっとなんかセッションをね、向こうの企業の人が来て、でパプアニューギニアにおけるこう天然資源はこんなんがありますとか、観光資源はこんなんあります、で、今この国に対して投資をしてくれてる、国というのは、まあ、第1位がオーストラリア、で第2位が中国なんです、で、日本はあんまりないですねみたいな、そういうふう なんかこうプレゼントとかがあり、その中でこう成功している、まあ、企業連携っていうのがこういった会社ですっていう紹介があったりっていう、なんかそれを一日中やってた
の。なるほど。
で僕らの会社坂の途中としても行ったんだけど、はい、でそれはですね、農業系になるのかな、やっぱり、
そうですね、
そう、なんか農業セクターの人たちとのこうグループディスカッションみたいなのもあって、でそこに今来てたのが、まあ、なんかちょっとこうお偉い関係の政府関係のコーヒー委員会みたいな人たちとか、であと、カカオ関係の人で、それ以外ってなる と、 ちょっとスパイスをちょっとやってますとか、あとは、林業をちょっとやってますとか、そういう風な人たちがいらっしゃって、なんかその規模感というか、やってる規模感とかもすげえでかいなとか思いながら、僕らができるところは何でしょう、まあコーヒーですけど、なんかすごいこうコーヒープレイヤーが僕らしかいなかったから、
あ、そうなんですね、
から 結構なんかでほとんどの人がやっぱり農業系なんよ、
うんうん、
パパニューギニア鉱山資源とかいっぱいあってすごいこう盛り上がっているけれども、でも結局農業の国ですよねっていう風なところがやっぱりこう、まあ、浮き彫りになったというかすごくよくわかる。だからもうこ、まあなんかね、僕は鉱山開発ってあんま好きじゃないんだけれども、でその人たちが言うたらそのパパニューギニアの諸民族の人たちとのこうのケンケンガクガクのこうやり取りをしてるわけよ。つまりさ、パパニューギニアって日本よりも 1.3 倍ぐらい大きい土地なんだけれども、国としてだけど人口としてはまだ明確な数字が分かってないけど1200万人ぐらいって言われてるんです。だからむっちゃ少ないやん、
うん、
でその中に民族として800以上いるわけよ。
すごい。
そうで、その言葉が通じない、
うん、
この民族同士、
うんうんうんうん、
っていう人たち、そんな国だから、うん、からその鉱山の会社とかが、再開発の会社とかが、まあ、ある地域に行って、で、銅とか、銅が結構出るんやけど、銅とか金とか、うん、そういうのを集めますと、
うん、
でその後地元の人たちとなんかやり取りしないといけない、
うん、
でそれぞれの違う文化形態を持ってるわけよ。パパニューギニアとして一つの文化形態ではないわけよね、うん、
そのエリアごと、
そうエリアごと地域ごとによって全然違 う、うん、なんか人たち、
うん、
でそこにこう巡る土地問題とかあるわけよ、うん、俺たちの昔からの土地なのになんで勝手に入っていくんだよとか、うん、っていうこうドンパチがあるわけですよ、
うん、
っていう風なところとかがあって、やっぱパパニューギニアにおいて投資するっていうのは、はい、まあ鉱山系にはこれからなってくるんだろうけれども、あそのなんていうのこう治安とか、
うん、
そういった部分っていう安全の保障というのが国として大事ですね、どう思ってますかパパニューギニアさんみたいな感じでこう、なんかそういったディスカッションがあったりっていう、なんかで大臣クラスのなんか人がパーティーに来て、うん、でその人がなんか喋るみたいなとかっていうこ う, こうなんていうのそのなんていうのパーティー立食パーティーか、
うん、
立食パーティーみたいなのがあって、その時に、まあ、農業セクターとして僕は来てるから、
うん、
でコーヒーで来てるから、でしかも俺しかおれへんってなると、もうみんながこう来て名刺交換に次ぐ名刺交換です
配りまくって、
そうそうそう、で俺のコーヒー農園に来てくれとか、俺のこの地域でこんなんやってんだけど、
はいはい、
あなんかそういう風なところを全部こう、うん、お世話になめっちゃ頑張ってるやっていう風な話をこう聞いてたという。
そのまあ、いわゆる大臣クラスの人たち的には、うん、もっとこううちの農業のなんだ産業をどんどん外に出していきたいみたいなスタンスだったんですか。
国としてってなると、その国の中で管轄してるのがコーヒー産業省みたいなのがあって、う
ん
うん、でそこが一応こう国としてはコーヒーをまあどんどん売っていきたい、うん、外に出したいっていうふうにしている、うんうん、でそのためのインフラ作りとかルール作りっていうのをやっていってるけれども、言うてもそんなにお金があるような国ではないから、まあ何やろな、本当に国を良くしたいって思って動いてる人が果たして何人いるかってなると、なかなかね
どっちかっていうと、まあコーヒーせっかく取れるんだし、なんか買ってくれる国があるんだったら、
まあまあとりあえず売ろうかとか、まあそうそううん、でなんか どっかでこうお金を求めてくるみたいな感じよね。
うん、
僕もそれこそ、うん、だいぶ昔ですけど10年近く前に、うん、なんかジャイカさんがその輸出強化プログラムみたいなんで、
うん、
いろんな国からコーヒーのプレイヤー、輸出会社とか、あの政府関係 の組織とかをのスタッフを呼んで、うん、日本にね、うん、でそこで日本が求めてる品質はこんなんですよっていうのをいろんな人に喋ってもらう輸出強化トレーニングみたいなのがあったんですよ。でその時の僕も講師というかなんかスピーカーとして行ってで喋ってたんやけど、その場面にいたパプアニューギニア人知り合ってたから、いや今回行くねんっていうような話をしたら、じゃあ、今そのコーヒー産業省で働いてると、だから、まあ、会おうよって話になって会ったんや。 いろいろと話してたんやけどさ、でまあ産地これから行くからこことこことここに行こうと思ってんねん、一緒に行かへんみたいな、うん、ああいいよいいよ行こうってなって、である程度予定が決まって旅程が決まって、うん、ほんならところでこの一緒に行く中でいくらお前を払ってくれるんだと。いや政府の人ですよね。でその輸出促進したいんですよね、
うんうん、
なんで払わなあかんのみた
いな。そんなやり取りが、
うん、そんなんがあって、で結局もうごめんちょっと一緒に行きたいけどお金払ってられへんし、
うん、
お金ないわって言ってるけど。で、まあ、その人とは行かずに違う人と一緒に。
あ、そうだったんですね、うん、
っていう なんていうの、そのこう国としてまとまってるとか、うん、地域としてまとまってる、組織としてまとまってる部分はあるんだけれども、うん、いざ商売的な話になるといきなり個人経営者になる
のよ。なるほど。
タクシー会社に一応属しているタクシードライバーの人とかっていう風なんで、まあ、同じ色のタクシーをみんな乗り回してるんやけど、うん、でタクシー乗った、タクシー乗るなって禁止されてて俺乗ったんやけど。でまあ、一律決まってるわけよね、基本的な料金っていうのは。ただそのいきなりこうお金を払う場面になると、うん、いやもう一声欲しいみたいなことになる。
攻めてくると。
そうだ、基本的にやっぱそういうところはある気がする。いきなり現金な話になってくると何個人事業主にいきなり変わるみたいな。
ちょっと面白いですね。
そうそう、だから そこはああ そういう国ねっていうようなのは思ったりして、そうだからそこで うまく立ち回れる人っていうのは、まあちゃんとお金を稼いでいってるだろうなというふうなのは感じましたね、このコンパニオンにおいては。
面白い。
そうだから、なんかその2日間あったんだけど、うん、はい、もうとりあえずもういろんな人に会っていろんな話を聞いて、うん、で名刺を渡して、で、まあ、基本的にはまあコーヒー豆を買ってくれって話だから、うん、だからまあちょっと今回産地行くから空いてるんだったら行くよみたいなので、うんうん、何人かと約束をしたというか、まあ、その時に結構あこの方は素晴らしいなっていうのが何名かいらっしゃった、うん、何社かいらっしゃったから、からまあそれでその2日間のセッションの後ずっと産地いたんだけど、その間に訪問してお話をしたという感じですね。
うん、どうでしたか産地は。
産地はですね、いやなんかやっぱこう新しい産地に行くのが僕は好きなんだなというのがよく分かりました。新しい産地という言い方というか新しいものに触れるのが、だからやっぱりなんかこうルーティン化されてくるじゃないですか、いろんなことが、
うん、
で産地に毎年毎回行ってるといえど同じ産地やったり、うん、で話されてが同じやったりすると、うん、やっぱりどっかでこうマンネリ化してくるというか自分の中でね、楽しいのよ、楽しいねんけど、うん、その中でこう刺激を求め始めるというかっていう風なのがやっぱりこの前のエチオピアもそうだけど、やっぱ新しい産地行くと、まあ、土地勘もない、うん、で触れる文化も違うっていう風な人たち、うん、価値観も、ね、何もかも違う、この人たちとなんか触れ合うとなんか脳みそがちゃんと回転してる感じがするというか、うん、なんか、うん、なんかそこの部分はすごく楽しかったね。緊張感みたいなのもありつつ ね、
そうですね。
食べられるかもしれない、
ね、食べられるかもしれない。
なんか そこは結構あったかなっていう風なので、なんか今回のパプアニューギニアは一個行きたい国だなというふうに思ってたところだったので、まあ、今回の経産省、まあ、お金出るからね、経産省さんから。だからまあすごいありがたい機会やったなということ で、
そうです、ね、初でした、
パプアニューギニア初。
あ、そうなんですね、
うん、からもう全然行ったこともない。ただあの西パプアの方にさ僕、はい、行ってたから、同じ島だよね。
そうですよね、う
ん、同じ島の右側がパプアニューギニア、うん、左側がインドネシア領の西パプア、うん、っていう風な、まあ、ただそれだけの違いなので、うん、あの何やろ、似てた。
その農園の感じだったりとか、
そう農園の感じで言うと うん、基本的にはアカシアの木が、うんうん、あそのシェードツリーとしてで、それ以外に木馬王族みたいなのがあったり、うん、カジュアリーナっていうんだけど、それが植えられてて、で、コーヒーの品種としては基本的にはティピカ、
うん、
ティピカの品種が多くて、であとブルボン、うん、で他ちょろちょろと、うん、なんやったっけ、カティモールとか、うん、カツーラとかっていうのがあるかなっていう感じのところで、パプアニューギニアの産地はですね、どう言うたらいいの、上の方なんよ。パプアニューギニアの図なんか、うん、なんとなくイメージできる、南の方に言うたらオーストラリアに近い方、うん、こっちの方にポートモレスビーという首都があるんですよ、うん、でそこから飛行機で1時間ぐらい北にずっと行ったところがゴロカっていう場所があるんですけど、まあ 北部ですよね、うん、ここにまあ一大山脈地帯というか、山脈がずっと西パプアの本当に西側の方からずっと続いてる山脈があって、でそこがコーヒーが取れるところ、
うんうんうん、
で、まあ、主要都市としてはゴロカって言われてるところと、うん、でそれから、マウントハーゲンって言われてるところ、であと港のラエだったかな、っていう港があってでも本当にこう一直線に西から東に東西で、ずっとそこにコーヒーの地帯があって、で、ラエというところに全部のコーヒーがバーッと流れていくっていう場所、だからまあそこを全部見てきたみたいなんですね。
あ、
結構長いこといたので。
そうですよね、西から東へみたいな感じで。
そうそうそうそう、なんかそこがすごいなんか、いろいろ見れたのが楽しかったなというので、
うーん、
で何から話そうかな。まあスケジュール的なところで言うと、はい、まあ、PNG コーヒーエクスポートっていう、まあ、輸出会社、まあ、そこのコーヒーを僕らは買ってるんだけど、そこに連れられて僕らの商品であるコルブラン農園、
うん、
ここに行ってきたんですよ。でここの農園主の方とお会いしたりとか、
うん、
でその人が運転してくれて、いろんな、まあ、めちゃくちゃでかい農園だから、400ヘクタールあるからさ、
そんな
めっちゃでかいね。だからこの山は何アルーシャが植えられてんねんとか、
うんうん、
こっちはティピカが結構多いなとか、ここは一部カティモールで、向こうに見えるところに芸者今植えてんねん、まあ、そんな感じのすごい大きな農園、そこをガーッと車で運転してもらいながら見てもらって見せてもらって、なんかやっぱここはなんか結構隠されん、なんか隠れた産地なんだなっていうのを改めて思った。で、まあ、これなんでかというと、そのコルブラン農園っていうのが海南津市って言われる、まあ、ところにあって、言うたら、その中心地になるコロカって言われてるところ、僕らポートモレスビー首都から飛行機で降り立った場所、
うん、
このゴロカから、通常日本に入ってくるコーヒーっていうのは西側のコーヒーなんよ。
うーん、
つまりこうマウントハーゲンって今さっき名前だったと思うけど、はい、この言うたらそっちの方面のコーヒーが日本に結構入ってきやすい。でこの海南津の、コルブラン農園があるこの海南津の方は東側になるのね、
うん、
でこっちの方のコーヒーを僕らは今扱っていてて、うん、でこっちはさ言ったらまあ港の方に行くわけ、
うん、
ゴロカから港の方に向かう途中にあるんだけど、でその途中やけどそのなんか横道にそれってこうガタガタ道をわーって行って、うんうん、山を越え谷を越え行ってようやくたどり着くなんか秘境みたいな場所だよね。
へ、
そこにこう300ヘクタールの農園があるわけよ。
いや確かにそれは隠れた、
そうすごい隠れた場所
がするすごい。
でそこのまあ言うたらやっぱ標高的にはもう2000メートル近いところだよね。でそこにこうティピカもありながらいろんな品種が植えられてて、で、ここのその栽培方法みたいなところとか、栽培計画って言った方がいいのかな、
うん、
がめちゃくちゃしっかりしてんのよ。だから、まあ、今年はこの区画は、全部カットバックする、もしくはもう引っこ抜く、まあ、それだけのブルドーザーとか入ってるのね。でまた新たに、この品種を植えていくねっていう風なのをしていたりで、雑草取りみたいなんていう風なのも、じゃあ何月から何月まで何人をかけてやっていくっていう、もう完全に農園経営としてしっかり やられてるのよ。
すごいですね。
でまあ、化学肥料とかも、まあ、できるだけ使わないようにしていて、堆肥、まあ、あの加工場もこの農園の中にあるから、コーヒーチェリーの皮を堆肥にしてそれを製品したりとかっていうのもやっていたりっていうので、だから久しぶりにちゃんとした農園経営をしているところを見たというところで、これはそら品質はいいものができるよねっていうようなところが一つ分かった。でもう一つが、まあ、今回、まあ、ほぼほぼ全ての地域に行ったんですね、うん、まあ、西から東へ、うん、
パパニュー
ギニアのコ
ーヒー取れるところ、
そうそうそうそう。でその中で最後、まあ、品質見てったのよ、うん、ほんなら、まあ、明らかにこの海南津の方はむちゃくちゃうまいわけよね。そうで別にそのコルブラン農園じゃない地域というか、そう農園じゃないものとかも入ってるんだけど、あ、うまいのよ。
へ
でこれはそういうことかと。
どういうことですか。
だからその西側の、ウエストハイランドとかマウントハーゲンと言われてるところ、うん、こっちの方の、まあ、標高も高いしそれなりの農園とか歴史ある農園もいっぱいあるけれども、うん、土地的な優勢、その優劣みたいなところっていうと、うん、あ、これは東のここら辺の地域がやっぱりいいんだなというふうな、
そのなんだろう、気候風土というか
多分そうだと思う、
がもうコーヒー育てるのに、
そうそうそうそう。でプラスアルファ、それにコルブラン農園みたいにしっかりと農園管理体制をしていると、あ、やっぱそらうまいわっていう、だからその美味しさの秘訣みたいなのはなんかそこなんだ、土地的なもの、気候風土というところプラスしっかりと加工、栽培加工というところをマネジメントしている、だからこそそれは美味しいだろうなっていう。僕さ、このパパニューギニアってそんな美味しいと思ったことなかったのよ。それはなんかすごい焙煎しやすいのね。
そうなんですね。
そう、まあ、だそう聞いてくれてる方で焙煎してる方とかやと、パパニューギニアをこう焼いたことある方だともう分かると思う。だから素直に焙煎するのよ。そしたらこう、まあ、水分が抜けていってブラウニングというかで黄色くなって、その茶色くなってメイラードになってでギューッとしなんかしぼんでいってパンとはぜて、でそのはぜ音も気持ちいいし、でなんか素直に色づいていくしっていう、なんかその難しさみたいなっていうのはあんまりないよな。こういわゆる典型的なティピッカっぽい感じの焙煎のされ方っていう風なので、でまあ飲みやすい、まあそんなコーヒーやったよていうかイメージがそんなんだけど、だけどこの 2,3 年前から扱い始めてるこのコルブラン農園のやつは、いや、もう全然そんなんと違ってすげえジューシーやし、あーなんかっていう、なんかその傾向性は他のこの周辺の地域でもやっぱり同じだったから、ああこういうことないなっていう、すごい学びになったよ。
コルブラン美味しいですもんね、あれ。なんか、うん、私パプアニューギニアをシングルでなんか真面目に飲んだことって今までなかったなと思って、
はいはいはい、
でなんか初めてこうシングルでちゃんと飲んだぐらいの感じなんですけど、パプアニューギニアっていうこの産地として、うん、いやめっちゃ美味しいなと思って、パプアニューギニアどうやってコーヒー作ってるか全然知らないなって思ってたらヒロさんが言ったんで、ちょっとい
やそうはね、いやパプアニューギニア、いやホールね、もうだから、まあ、作ってるこの、まあ、例えばね、うん、まあ、ちょっと農園経営という視点から見たときに、うんうん、これニコルさんやったかな、うん、あの農園主の人がいて、はい、でこの人も70何歳とかない、
うん、
でお父さんの代からコーヒー農園をやっていて、うん、まあ、言うたら50年以上やってるわけよね。
すごいな。
で このさ、まあ後で説明するけど、パプアニューギニアにおいて50年1個の農園で白人がやってるって相当な努力なんよ。そうで、まあまずそこがすごいなという、まあ農園経営の部分、
うんうんうん、
農園保持というか、
うん、
で、それの、まあ、クオリティコントロールの品質管理の部分がしっかりできている、
うん、
でプラスそこにこう輸出までやれるその輸出業者のそういったプレイヤーの存在っていうのもすごく重要な国なんだというのが分かって、
うん、
例えばさ、僕がいた時に起こったのが、まあ、この輸出会社が、まあ、1コンテナちょっとある国に送るというふうなんでコンテナ仕立てたんじゃん、
うんうん、
でその中にコーヒーを入れて、はい、でもう通貨もその場所で切ってもうあとはもう港に送るだけ、
ね、
でこのゴロカというところに加工場があるんだけど、はい、そこからコンテナでそのもうずっと西東の方に港に向かうわけ、
うん、
海南津も過ぎてっていう、その途中でコンテナが倒れてしまったと、バーンと18トンのねコンテナバーンと、で、そうすると何が起こるかというと周辺の住んでる人たちがゾロゾロゾロってきて、
うん、
なんかああ大変大変って助けると思うやん、
うん、
じゃなくてコンテナを開けて中身を盗むねん、うん、そういう国なんですよ。
なるほど。
だから、何が起こった何が起こったんって言って行って助けるではなくて、それをこの自分のものにするっていうのが彼らの考え方みたいなので、
ショッキングな。
そうそう、だからあの亡くなったやろうなって言ってて、
は
で、いやそうなの大変やん大丈夫なんて言ったら、多分 3,4 年前やったら俺も慌ててたけど、まあもうこんなん起こったらしょうがないよねみたいな。
慣れちゃって、
もうだからそんだけのこう精神的なタフネスな輸出業者やったりするわけよ。でそのまあ何かこう、まあ、そんだけ民族もいて文化も違ったりとかね、うん、民族闘争がすごいのね。
そうですよ。
でそこでこう昔々はさ、その、その自分たちのこう覇権を争ってたような人たちだから、
うん、
こうナタとか弓とか、
うん、
まあ、それを鉄がない時はもう弓をね弓とか石とかでこう殺し合いをしてた人たちなんですよ、
うん、
800なり何なり
民族同士があ
ったんですよね。そうそうそう、だからなんていうかな、まあ、そのもちろんそこまでのこう殺し合いっていうのがいっぱい起こるかっていうと今はそんなことないけども、うん、まあ言うてもそのなんかアグレッシブなメンタリティはあったりすると、うん、いろんな衝突が起こるわけよね、
うん、
で今回輸出業者他のところともちょっとお話したりしてたけど、大体、うん、みんな殴られたなとかなんか笑って話すわけよ、うん、
すごい、
あこの前盗まれたわとか、
なんかもう日常茶飯事なんですね。
日常茶飯事で、でその、輸出会社の人たちとご飯食べたんやけど、でご飯もレストラン行っても美味しいのないのね。だから基本的にこうなんか家で美味しいものを食べるという、うん、なんかそういった習慣になってるんだけど、そこで話してたのがこの前なんか道歩いてたら、私の知り合いの韓国人がこう刺されて、でそれで、病院行っても病院でも何もその輸血もできないから、だから、そのかかりつけの医者、そのなんかその白人というかその外国人コミュニティみたいなのがあって、
はいはいはい、
その中にいる医者に、血液タイプを調べてもらって、で私の血が適合したからそれを輸血したんだとかっていう、なんか そういうなんか次元内
びっくり。
そうだから なんていう そのだから住んでる彼らはもう強靭なこの精神力を持っていて ね、まあ、覚悟も持っていてさ、でなんかその中でこう暮らしているといろんないざこざが起こるわけ、
うん、
だけどそういったこうある意味、まあ、パッと見たらこうカオス感がある、
うん、
その中で秩序を作ろうとしてるわけよね。で秩序を作ってで、まあ、輸出している、
うん、
でこの輸出会社のそのすごさみたいなっていう風なのはやっぱ改めて感じた。
すごいですよ。もうそのなんかタフさを聞いたら もう届いただけでもう感動しますね。そんな
ようやってくれたってなるやんか。
本当に見方がちょっと変わりますわ。
だから日本の会社って多分ないと思うんですよね、
うん、
の輸出なんか、まあ、子会社を持ってなんかやるみたいなっていうのは、うん、多分連携をしていたりパートナー会社になってるところがいくつかあるんだけど、うん、だから今ある輸出会社さんっていうのは、うん、基本的には長年やってて、
うん、
でやっぱそれなりに彼らの中でノウハウができてるわけよ、
うん、
そのなんていうのこの不確実性の中にちゃんとこう秩序を作ろうとする、うんうんうん、でそれがもう作れている現地のルールとか、
うん、
その現地のメンタリティとかも分かりつつやれるっていう、うん、そこはすごい、
うん、
これは多分日本人じゃなかなかできないんじゃない
かな。いや本当ですね、うん、でそんだけこう民族とかこうたくさん分かれてる中でなんかそれこそコルビランさんの大農園みたいなのも運営するのめっちゃ大変なんじゃないかなって。
いやもうその通りで、
うん、
3年前かな、うん、2年前かなにもやっぱりこうやっぱ昔からやってるんで、
うん、
でそのルール的には都市はもう土地の所有はもちろんコルブラン農園なんだけど、うん、言うても周辺住民とかさ、
うん、
からすると大変ねあそこだけ儲かってとか、
うん、
ってなるから、それでもうそのなんだっけな、なんかそれこそ槍とか弓を石を持ってその周辺 の農家というか住民がコルブラン農園に何百という単位でグワーって思う、そういったこう一触即発な場面というのもあったよって。
そんな中でも
それでもなんかちゃんと収まって、
いやすごいちゃんと収まってよどうやってるのかがもう
訳分かれへんよな。
訳分かんないですねどうやってちゃんと収めてるんだろう
でなんかそういうのいろいろ聞いてた時に、うん、東シモールとめっちゃ似てるなと思ったわけ。
あ
でなんかまあ距離的な近さもあるけども、
うん、
多分人種的にも多分近いんだと思うんですよね、
うん、
でも何よりもそのメンタリティみたいなのがすげえ似てるなと思って僕も住んでた時さ、
はい、
なんかいろいろあったわけ、
うん、
その何脅迫状的なものとかさ、でその命を狙われたりとか、あなんかそれこそ銀行の中でやで、うん、銀行の中で順番待ちしてるだけで殴られたりとかわけわからんわけよ。
わけわからんですね。で
価格交渉の時にまた振り回しながらこう襲ってくるっていう何それみたいなのがいっぱいあるんやけど、でそこをどう並べてたかというと、まあ、もちろんその現地語が喋れるってなると、
うん、
まあ、僕が交渉するみたいになってくるとか、うん、そのもう一人一緒に行ってた人が交渉するとかになってくる、
うん、
こうなるとなかなか難しいのよ。だけれどもそこにこう、まあ、一人こうちゃんとその東シモール人の、
うん、まあ、
人とかを立てるとちゃんとそこでまとめてくれるのよ。だからつまり言うても長いこと暮らしてますよねとか、なんかメンタリティ分かってますよねと言えど結局は外人なわけよ。
うん、
だからそこを僕らでまとめようとしたって難しい話で、ちゃんとそれを調停してできる、
うん、
なんかスタッフというのがやっぱ必要になってくる。でそこはそのなんていうかな、言葉がうまいとか、うん、そのなんかそのコミュニティのことをよく分かってるじゃなくて、やっぱ血のつながりなのよ。この地域にちゃんとその親族がいるとかっていう風なところっていうのが結構重要やったりする。
うん、
でそいつの言葉やったらまあ信じたるわとかしゃあないなっていう風になったりするという風なのでね、なかなかこうなんていうのこう法律とはまた違うルールで生きているから、そこのルールをちゃんと理解していくっていうのが重要だし、だからなんかむちゃくちゃやんみたいなんて言うけども、実はちゃんと紐解いていくと彼らなりの理由があったりするから、でもその理由も結構純粋やったりするわけ。恥ずかしかったとか、なんかそのなんていうのこう、なんかこうなんて言ったらいいの、そういうの恥ずかしめられたみたいな感じかな。そうそうそう、おちょくられたみたいな、
うんうんうん、
でそういう風な恥ずかしいって思いを抱かせた、こいつは良くないやつだ、
はいはいはいはい、
でそこをちゃんとこう言葉で伝えていったりさすればいいんだけども、 それがすぐナタになってくるわけ
すごいな。
そう
面白いですね。なんかそのこっちにいたら考えられないような、なんだろう、その土地土地の民族性だったりとか、まあ、性格だったりとか。
そうやね。なんかさ、そこって結構軽なんです。そんな中でようコーヒー輸出できてるなとか思うやんか。
めっちゃ思います。
でなんかそれが当たり前みたいになってるけども、いや実はそこってすごいことやってるんやでっていう風なのは、いやどのぐらいの人が理解してるんかなとか思っちゃうよね。
いや本当に何も知らなかったなってもう今思いましたもん。当たり前に届いてると思ってたけど。
そうやね。
ね、なんかコーヒーって一口に言ってもね、エチオピアとパパニューギニア比べるだけでもやっぱりそのルートって全然違うし、輸出業者の役割みたいなところも違ってくるし、管理のされ方も違うし。
そうそう。
なんかこう。ひっくるめて喋れないなって思いますよね。
そうね。だからなんかね、最近俺いろんな人にこう目録化の話をするんやけど、
はいはいはい、
こうね、その松茸っていう本があるわけ。俺これもうずっと面白くて読んでんだけど。
噂には聞きましたよ。あの別のポッドキャスト聞きました。
松茸のさ話で、まあ、言うたらこう松茸ってこう今世界中で取られてるのね、
うん、
でそれがまあ日本に流れてくると。でまあそれはこう一律サイズとか品質とかっていうのが入って、切り箱に入って綺麗な形で入ってたりするっていう風な中で、でも実際の現場を見てみましょうっていう風に見てみると、例えばオレゴン州のまあ、松林がわーっと広がってる地域があるんだけど、ここで、収穫してる松茸を収穫しているのはアメリカ人じゃないわけよ。ラオスのモン族とか、あヒエンね、カエン族かなとか、あとはカレン族とか、それとアジア、東南アジアの民族の方々がそこに行って収穫してるわけよ。
出稼ぎ的な
感じであったり、もう2世になってたりするんだけども、で、あとは、まあ、あの強制的にこっちに連れていくみたいなとか、でそこで、いろんな民族がいるわけよね、
うん、
でその民族の人たちがこう生活をそこでしているから、だからそのオレゴン州のそこの場所はもう東南アジアなんですよ。でもすぐちょっと行ったらそのサンフランシスコとかさあるわけ
よ。そうですよね。
だけどそうじゃなくて、その山の中ではなんかアヒルが吊るされてたりとか、そのなんていうの、中国とか、そうアジアの感じよ。でなんか焚き火してテントの中でなんか、なんかいろいろっていう、もう全然違うんだね。でそこの人たちがその松林に行って松茸を取るわけ、
うん、
でそこにはこう民族的 なんかあの対立みたいなのもあったりとか、
うん、
その中でいろんなサプライチェーンができてるわけよ、
うんうん、
松茸を収穫する人、
うん、
で収穫したものを買い付ける人、
うん、
買い付けたものをまた買い付ける人っていう、いろんなサ、うん、なんていうの、バイヤーというかっていうのがいたりするよね。でその中にはその民族で集まっていたりとか、うん、アメリカ人がそういう風なのを集めていたりとか、
うん、
ちょっとバイヤーとしてね、
うん、
っていう風なこうなんかその生態系が出来上がっていて、その中でうぞうむぞうのいろんなことが起こるわけよ、
うん、
だけれどもそんなこうなんていうの、いろんな人間ドラマがそこにあるんやけれどもさ、でもそこを全部こう目録化することによって、松茸のサイズこんな感じ、重さこれ、
うん、
で価格これ、
うん、
で品質こんな感じですっていう風なそのリスト化をすることによって市場に流れてるわけよね、
うんうんうん、
むちゃくちゃカオスなわけよ。そういろんな民族がいてむちゃくちゃになってるのに、だけどもそれをうまいことリスト化することによって市場に流すことができる。で流れてきた人にとってはあんまり関係ないやん、その誰が作ったとか、うん、どういう民族系でどういう人たちがバイヤーでみたいなとか、うん、関係なしにそれがもうなんか流通されて手元に届いている、
うん、
それなんか情報として知らんでいいやんってなるやんか、
うん、
その品質と価格だけを見とけば、
ね、
とりあえずもうそれで OK、
うん、
コーヒーも結構その部分あるなと思って。
いや確かに。
でいやそのさ、なんかこのコルブラン農園でそんなかなんかなんていうの民族紛争みたいなのが起こってこう対立してたとか知らんかったよ、うんうん、でそんななんかむちゃくちゃな中でもちゃんと50年間やってきたみたいなのとか、うん、でそれ以外の地域とかもやっぱ同じようなことがいっぱいあるわけよね、うん、農園管理みたいなんで見ていく、うん、ここそうやな、これ普通の国際市場では見向きもされへんことやんな、うん、だけどそこをなんていうのその中をちゃんとこううまいこと伝えていく方法とかここ面白いから、
うんうん、
なんかこう作り手のこととかさ、うん、でどんな人たちがどういう暮らしをしててどうなってるかみたいな、これってなんか伝え方ってないのかね、
うん、
でやっぱここはなんか海の向こうコーヒーとしてはスポットライト当てていきたいところ。
それはすごい思います。なんか知れば知るほど掘れば掘るほどいろんな面白い情報出てくるけど、うん、やっぱりそのあたりってこの知ろうと思わないと手に入らない情報だったりとか、なんか普通にもうコーヒー美味しいコーヒー飲みたいですの分だけだったら、うん、普通そこまで知らなくても美味しいものにはありつけちゃうし手に入るし、だからなんかそこでもそこをもう一歩踏み込んでなんか知ってもらえるきっかけとかなんか知りたいって思ってもらうにはなんか何ができるんだろうなとか、なんかそういうのはすごい考えちゃいますね。
そうやね、うん、
でも知った方がより美味しく感じると思うんですよ
いやそうだと思う、
なんかその美味しいなんその味覚的な美味しいだけじゃなくて、なんか面白いとか楽しいとか、うん、そういう感情も含めて、
そうやと思う、うん、だからそこすごい重要な気がするんよね。だからある意味こう、まあ、一般の、まあ、コーヒー屋さんに行ってさ、自家焙煎のカフェというか、
うん、
で、まあ、一杯のコーヒーを出されますっていう中でその香味情報だけを伝えるのか、うん、いや実はねって言ってこの産地のところ、
うんうん、
のその生産者のこととか文化のことをそこの伝えるかっていうのはやっぱすごく重要というか、なんかそれがあるないだけでも多分美味しさ変わってくるってなると、やっぱこうコーヒー屋さん自家焙煎の人たちであったり、あバリスタの人たちであったりっていうそのこう一般消費者に提供する最前線の人たち、この人たちの役割というのはなんて重要なんだろうっていうのはやっぱ思うよね。僕らがいくら言ったってさ、直接一般消費者に売ってないやん。
そうなんですよね
やっぱそこはなんとかね、うん、一緒に組んでやっていかないといけないところだなというのは思ったり し、
うん、
してた、
うん、最後にコーヒーが口に入る瞬間に立ち会う、
そうそうそうそうそう、
場所であり人であり、うんうん、そこ、
うん、なんか難しいよ ね、 こう全部のさサプライチェーン分かれって言ったと無理やと思う、
いやそうだと思います。
でそんな頭で飲んでほしくもないしさ、
そうそうそうそう、
で考えるとやっぱりこうその、まあ、バリスタさんなり、うん、その自家焙煎じゃなくても、まあ、小屋さんの店主とかが、うん、なんか どこまでそれを知っていて、それをこうどうバトンタッチできるかというか、バトンは渡せるかみたいな感じな気がしているので、うん、なんか美味しさ価格みたいなとか、安いですねみたいなのとか、あこれは品質はラズベリーでこうワインで高純なんですじゃない部分、だから多分お客さんもさ、その価格と品質だけでその店には行かへんやん。
そうだと思います。
やっぱそこで何かがあるって思ったりとか、うん、その店主のなんか人柄とかさ、うんうんうん、スタッフの方のなんか気さくさとか、
そうですよね、その場に何かを求めていってますからね、
うん、そうよね、うん、やっぱそこに、うん、なんかもうちょっと産地要素というか、
うん、
っていう風なところとか、あそうよね、目録化されてるよねっていう風なところをなんかこう下に構えてというか、そのなんかちょっと横目で見つつ、
うん、
とはいえねっていう風なこう産地の話ができたりとかねすると、うん、あ面白いのになっていうのなんか思った。 そう、だからそう、そこはこのパプアニューギニアとその最近松茸を呼んでるからなんだけど、そう、その坂の途中というか海の向こうコーヒーというか、うん、まあ、こうサプライチェーンの構築、再構築っていう風なところを結構テーマにしてたりするよね、うんうん、だそういった意味ではやっぱそこは重要なんだなというのは感じたし、僕がこう生産者と生産地と消費国みたいなんでギャップを感じてるっていうのは、あ、ここなんやというふうな、これ目録にしてるからなんやっていうふうなところをなんかちゃんとこう理解できたのが楽しかった。
いやー面白いですね、やっぱいいですね産地の話
そうやね、そうそう、でまあその後さ、まあ、時間もないからパパッと話すけど、はい、まあ、コルブラ農園に行った後に、うん、まあ、他にもいろんな山地を見たわけよ、うん、でまあ言うたら、西側にザーッといろいろと見に行ったよね、うん、車借りて、うん、いやでも車もすげえ高かったんやけど、うん、うわいくらだったかな、1日5万、
ね
5万、やまない、
やばいですね、
日本で借りたら今いくらよタイムスでみたいな
本当ですよね1日5万、
すげえ高くて、ねえ、まあそう、なんかいろんな物価がすごい高い、うん、まあ、ほとんど輸入してる国なので、だけどまあまあそれでさ、その車でビャーっていろいろと回ってて、でその農園経営みたいな感じでやっているところっていうのは、まあ、他にもいろいろと見たんだけど、今回面白かったのはそのコミュニティで、まあ、この地域のコーヒーを栽培していきましょうみたいなところが何個かあったのよ、つまりこう村単位でやっていってるみたいな、でその時にこうなんていうの、やっぱりねこうリーダー的なこう人がいるわけよ、うん、村に、うん、でその人が基本的にはその農園を管理する、うん、だけれどもそこで働く人たちっていうのはいろんな民族の人たちだよ、だからここからここの、10ヘクタールはあんたたちの民族で管理してね、うん、でこっちの20ヘクタールはそっちの民族の人たちで管理してね、うん、っていう感じでやってんのよ、うん、でそれができるのは言うたら先祖、昔々おじいちゃんのおじいちゃんとかが、うん、あのまあ、そこの地域の、まあ、本当に戦士やったと、ウォリアーだったみたいな、でこうみんなから周辺の民族からも尊敬されていたっていう風なところから、その子孫が農園経営の代表としてやってます、
取りまとめられる
そうそうそうそうっていう風な
すごい
なんか そういうこうなんていうの、農園管理の仕方として
本当ですね、
その民族性を取り入れてやっていってるんやっていう、うん、日本ではちょっと考えられへんやんか、
考えられない血筋がないと農園の管理ができないってことですもんね、
そうそうそうそう、だからそれこそその何分からんけど、うん、その池津の京都の人たちもいるしなんかもうざっくばらんなその大阪の人もいて、うん、で近江商人みたいななんか口がうまい人たちがいて、うん、っていう人たちを、じゃああなたの地域はここの10ヘクタールをよろしくねみたいな、だからそういう感じでこう、ま、混ぜずに、うん、なんかやってる感じかな、
いやー面白い
日本じゃちょっとあんまりないよね
そうですね、そう例えられるものが
だってこの海の向こうコーヒーだっていろんな、ね、人たちがいろんな地域から来てるから、うん、とはいえほぼほぼ共通言語やし、うん、まあまあある程度こう共通認識やったりするけど、うんうんうんうん、それがちょっと違う人たちが、うん、だいぶ違う人たちが、
そうですよ、だから言葉も変わるんですよね、
言葉も変わる、
そうですよね、うん、
だからまあそれで一応の共通言語としてはピジン英語っていう言葉があるんだけど、でも通じない人たちっていうのは多い、うん、
それが一つの農園として、
そう一個の農園として成り立ってるんよね、
面白い、
そうでさ、またそれとは違ったところに行ったら、ここはね、まあ、もう一つの民族みたいになってんの、うんうん、まあ、細かく見るとちょっと違うね、氏族とかに分かれてくるんだけどさ、うん、民族がいてその下に氏族がいてっていうのでものすごい量でこう分かれていくんだけどね、で、そのまあ民族のまあ、とはいえそこはあの同じ民族、うんうん、でこの民族が言うたら、マットマンと言われてる人たちなんよ、うんうんうん、でこれ何かっていうと昔々に まあ、部族間闘争があった時代ですよ、うん、その時代に、なんていうの、泥、すごい強い勢力の民族に攻められたと、
うん、
で、その攻められた時に、これはちょっとかなわへんと言って、その隠れた場所が泥の中やった、
う
ん、で、泥の中に隠れて、その強い民族がこう来る時にですね、こう、なんていうかな、まあ、隠れてたからこう、まあ、向こうから見えないわけよね、強い民族からは。で、その強い民族が去っていくときに、はい、こう急にその泥から現れて撃退したわけよ、その強い民族を。言うたらその泥まみれになってる、言うたら泥が強い民族からすると動いてきたみたいな感じに思われたみたいで、でそういうのでなんかこう泥男伝説みたいなのがその地域にはあって、はいはいはい、この我々の民族は 泥の民族だみたいな、うん、マットマン、我々はマットマンのなんかあのこう子孫であるみたいなっていうのがずっと受け継がれているんですね。でなんかこういうちょっとなんかこれ面白いなと思って、で実際になんかあの観光業としてそういうのを昔ながらのこう体に泥塗ってさ、で、お面みたいなかぶんねんけど、かぶり物してっていうその劇とかをしてくれんねんけど、それもちょっと見に行って、でこのなんていうの、こうマッドマンとして泥男としてまとまっているこの民族のコーヒーはちょっとおもろいなと思って、マッドマンコーヒーを作ろうかなと。
面白そう。ちょっとそのお面とかパッケージにして、
そうそう、お面とかパッケージにしてなんか麻袋のデザインとかにしてさ、
ね、いいですね。
で地域的というかその栽培のところとしてはすごいこう標高も高いし、で品種的なティピカがあったり、で加工技術とかも結構高め、でその民族がまとまって作り出しているみたいなところだから、多分品質すごいいいと思うね。
そうですね、
まあ、ちょっとサンプル見てからやけど、そこが良かったらちょっとなんかこの、まあ言うたら簡単に言うとコミュニティロットですよ、村ロット、だけどそれをこう、まあ、泥男のこの泥民族この人たちのコーヒーでまとめていくとなんかすごいキャッチーやし、強い人、強い民族が攻めてきて泥の中に逃げるっていう、なんでやねんっていうところもそうやし、で泥から出ていったらその驚いて撃退できたっていう、もうなんやねんそれって、ほんまかみたいなとか、なんかその一連のストーリーも面白いし、
そうですね、
でそういうのを今も受け継いでるその人たちっていうのも面白いし、なんかこう文化を紹介する上ではすごくいいなというふうに思っているので、なんかそういうのはやろうかなと思って、まあ、そんなコミュニティに行ったりっていうので、まあなんか結局1週間ぐらいいたと思うんですけど、
そうですよね、
なんか毎日のようにいろんな産地に行き、いろんな方々に会い、まあそうそう、だからなんかやっぱ海の向こう行為としてはこうなんか言うたらまああんま行かへんのよみんな、そんななんか全然危なくないねんけども危ないのかな僕の中では
危なくないわ、そうだと思いますけど、
だから危険と言われてるところには行かないでおこうとかっていう風な感じよりも、やっぱ現場行くとそういうふうにこういろんな発見があるわけよね、やっぱコルブラ農園すごいわとか、でそのあ農園経営を民族がいっぱいいるがためにいろんな民族に任せるんやとか、でその泥男みたいな人たちもいるんやとかっていう、このやっぱりこう行くからこそ分かることっていうのはすごいあって、なんかそこをなんか大切にしないとなっていうのは思ったね。だからやっぱりこう現場に行くというのは欠かさずにやると思った。